どうぞ新約聖書のピリピ人の手紙の2章14節のところをお開きいただきたいと思います。ピリピ人の手紙の2章14節のところからです。パウロはピリピの教会の兄弟たちに対して主に対して従順でありなさいということを命じます。神様に従順に従っていきなさいと、主の教えに従っていきなさいと、主の御心に従っていきなさいと、この従順であるようにとパウロは彼に命じます。それだけでなく、前回私たちが見てきたことは、従順に従っていくことが信仰者には可能であるということです。クリスチャンには従順に従うことが可能である。そのことを我々はもうすでに13節の御言葉で見てきました。確かに聖書の中を見てみますと、お気づきのようにたくさんの命令があります。主の御心が示され、このように生きていきなさいと、このように歩んでいきなさいと、主の命令があふれています。その命令を与えてくださる神様が私たちに言うことは、その命令にあなたは従って生きていくことができるんだと教えるわけです。そのことがこの13節のところに記されていました。ご覧くださいます。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせとあります。つまり神様ってどういう働きをイエス様を信じているあなたのうちになされるかというと、あなたの心の中に働いて主の御心に従っていきたいという、そのような思いをあなたに与えてくださるんです。ですからこうして御言葉をお聞きになっていらっしゃるときに、その御言葉を聞いたとき、聖書の教えをあなたがお聞きになったときに、その聖書の教えに、神様の御心に私は従っていきたいという、そういう思いを神があなたのうちに与えてくださる。それがこの13節の初めに記されていたことでした。そんなふうに神様は働くんです。だからあなたが聖書の御言葉を聞くときに、神様、そんなふうに私は生きていきたいと、そのように願うのは、神がそのような働きをあなたのうちになしておられるからだとパウロは教えてくれます。神様の働きを見るときに、そのような思いをあなたに抱かせるだけじゃないんです。13節をご覧いただきますと、それだけではなくて、ことを行わせてくださるとまで書いています。ということは、神様があなたにそのように生きていきたいという願いを与えるだけでなくて、それを実践させてくださるのも実は神なんだとパウロは教えるわけです。ですからこういうことが言えます。我々キリスト者は、クリスチャンは、聖書の御言葉を通して主の御心を知り、主の備えられた御力によってその御心に従い、その教えを実践するのである。よく考えてくださいね。我々クリスチャン、キリスト者は、聖書の御言葉を通して主の御心を知り、主の備えられた御力によってその御心に従い、その教えを実践するのである。まさに我々信仰者のクリスチャンのその生き方というものを、パウロは非常に明確に教えてくれています。さあ、そうするとですよ、皆さん。神様があなたのうちに働き、あなたに願いを与えてくださり、そしてその願いを実践するための必要な力をすべて備えてくださるとおっしゃっている以上、できないということはありえないんです。できないということはありえない。ですから、この14節のところからパウロは、あなたが従順に従っていくための注意事項を与えています。あなたは一生懸命主に従おうとしているし、そのように歩んでいる。次のことを注意していなさいと、パウロは注意事項をここに記しています。見てくださいます。14節。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさいって。確かに二つのことがあります。非常に関連していることです。つぶやかずに行いなさい。疑わずに行いなさいと。このように、パウロは教えるわけです。 まずこのつぶやくということを考えてみましょう。どういうことなのか、どういうことをパウロが言いたかったのか。つぶやくっていうのは不平を言うことです。実はこの言葉の意味っていうのは、自分たちの指導者を信頼せず、また謀反を起こさんとして指導者たちに反抗している暴徒が発する不平不満に満ちたつぶやきの声とバークレーは定義します。今のを簡単に言うならば、自分たちの指導者を信頼しないで、そして反抗したいという思いがいろんな不平や不満をこうもたらす。それが言葉となって形となって表現されている。今から我々それを見ていきます。一番最たるものはイスラエルの人々の歩みを見たときに、そのことが繰り返されてきましたよね。神様がお立てになったモーセに対して不満を抱いたんです。モーセのリーダーシップに不満を抱いたんです。神様のなしておられることに不満を抱いたんです。そして彼らはつぶやいたと。実はこれは旧約聖書だけではなくて、主イエス・キリストがある時人々の前でこうおっしゃった。私は命のパンです。覚えてらっしゃいます？ヨハネの福音書の6章に出てきます、ね、イエス様が人々の前で私が命のパンだと言った時に、43節のところには彼らはつぶやいたんです。ですから43節にイエス様が彼らに対してつぶやいてて、彼らに対してこう言うんです。互いにつぶやくのはやめなさいって、ね、でその後の61節でもイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。なんで彼らがつぶやいたのかっていうと、彼らはイエス・キリストを神だと認めなかったんです。イエス様が私は命のパンだとおっしゃったときに、敬虔なユダヤ人たちであれば、このイエスが何をおっしゃっているのかを理解したはずです。旧約聖書の中でモーセが神に対してあなたの名前を教えてくださいと尋ねたときに、私はあるとおっしゃった。そこでイエス様は私は命のパンであるとおっしゃった。あのモーセに語った神が私なんだということを明らかにされたんです。ところが人々はそれを聞いて彼を心から受け入れたかというと、そうしませんでした。かえってつぶやいたんです。そんなことはありえない、そんなことはおかしいと。ですから旧約だけじゃなくて新約の時代を見ても人々はつぶやくんです。お分かりのようにつぶやくことが正しいことでないことは皆さんご存知です。つぶやく、不平不満を言うことです。もう一つ、すべてのことを疑わないで行いなさいとあります。この疑わないでっていうのも、反論するとか異を唱えるというふうに英語の聖書ではそんなふうに訳しています。この言葉は14節のつぶやかず疑わずに行いなさいというのを、ギリシャ語の辞書では不平を鳴らしたり言い合ったりしないでというふうに訳します。だから非常に関連してますでしょ。だんだんだんだんこう不平をこう口にするようになると、そこにいろんな争いというのが生じてくる。そういうことをしてはいけないということがここで命ぜられているんです。でちょっと皆さんと一緒に考えてみたいのは、それほど真剣に考えなくても分かることだと思うんですが、どんな時に我々はつぶやくのかって、どんな時につぶやくのかって、一つ言えることは、自分の思い通りに物事が進まない時我々つぶやきません？自分の思い通りに物事が進まないとき、我々不平不満を言いません？イスラエルの民のことをもう一度思い出していただきたいと思う。ちょうどイスラエルの民はあの紅海を渡ってきました。 出エジプト記の15章に出てきます。考えられないような奇跡を主がなさったんです。あのイスラエルの民が航海の淵に立った時に主はその航海を真っ二つに裂いて、イスラエルの民は乾いた地を渡ったって。その後続いたエジプトの軍隊はその航海の波に飲まれて滅んでしまったって。そのような奇跡を彼らは見たんです。そして彼らは主に対して賛美を下げてます。感謝を表してます。その後彼らは荒野へと向かっていくんですが、3日間彼らは歩みました。そうすると何が起こったか、喉が渇いてきたんです。水がないって。やっと彼らはマラというところに着きました。そこで水が飲めると思ったら、そこの水は苦くて飲むことができなかった。そうすると民はモーセにつぶやいてと書いてます。私たちは何を飲んだらよいのですかと言ったと。3日前にあのような大きな奇跡を目の当たりにしたにもかかわらず、水がなくなるとつぶやき始めたんです。私たちも自分の思い通りに物事が進まないと、どうして、なんで、どうして自分ばっかりってつぶやきません？不平不満を口にしません？私たちがここにいてイスラエルを責める資格なんかありません。私たちも同じことを繰り返しているから。でも人間ってそのように罪深い弱い愚かなものです。自分の思い通りにならないと。もう一つ考えられるのは、もうこのリストは続きますけど、もう一つ考えられるのは、自分が不可能と思えることをするように求められたとき、自分ではできないと思っていることをやりなさいと言われたらつぶやきません？まさにイスラエルはそういったことを経験したんです。あの民数記の13章の中に書いてます。どんな時だったか思い出してください。皆さんよくご存知です。モーセは12名への石膏を約束の地に送りました。神が与えるというその約束の地、あの今のイスラエルですけども、そこに送るわけです。そして40日間経ってそのスパイたちが戻ってくるわけです。そして彼らはその約束の地がどんなに素晴らしいところであったのか、その報告をモーセにしました。覚えてらっしゃるでしょ。彼らはこういうふうにモーセに言います。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。すごい果物を持って彼らは帰ってきたわけです。確かにそこは素晴らしいとこですって。こんな素晴らしい立派な果物が育ってますって。でもそれで終わんなかったんです。しかしと言います。民数記の13章の28節のところ、しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネグブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。さてこのような報告をしたとき、見方面白いね。その後こんなふうに書いてます。その時カレブがモーセの前で民を沈めていったって。民を沈めていったって、つまりこの報告を聞いた時に何かが民の間に起こったんでしょ。だから彼らを沈めなきゃいけなかった。想像つくのは彼らの間に大変な動揺が起こったんです。そんなとこに行くのと。しかも実際に見に行った連中がこんなことを言うわけです。私たちはあの民のところに攻め上れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらした。私たちが生き巡って探ってきた地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。民数記の14章の一節にこう続きます。全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かしたって。想像つきますでしょ。 さあ約束の地に我々はこれから入っていくことができるんだと、彼らは意気揚々に喜びにあふれてたはずです。そして40日間その約束の地を見て回ってきた石膏が戻ってきて聞いた話はこうだったんです。12人中10人が言ったんです。ダメだダメだって、みんな殺されてしまうって、約束の地に行くことは不可能だって。もちろん二人は、カレブとヨシアは攻め登ろうと言いました。カレブはこう言ってます。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるからって。しかし群衆はこの二人の声に耳を傾けようとしませんでした。彼らはその自分たちが向かっていこうとするその地に住む強力な敵を考えたときに、無理だって、不可能だって。ですから彼らはこのように大声を上げて叫び、その世を泣き明かしたって。その後何が起こったか、14章の2節にこうあります。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやきって、前回主はこう言うんです。私たちはエジプトの地で死んだらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろうって。不思議な話ですよね。奴隷としてエジプトにいた時は解放されることを望みました。そして今度解放されたらまた文句を言うんです。自分の思い通りにならないと不満を言うし、そして自分たちに与えられた課題があまりにも大きすぎて自分たちにはどうすることもできないと思えるものであれば、我々はそこにまた不満を言って、なんで神様こんなとこ連れてきたんですか、なんで私たちにこんなことをしろって言うんですか。まさにそのようにどうしようもないのが私だというのはよくわかります。自分の考えることと異なったり、また自分にとって嬉しくないこと、失望するようなことが起こったときに、悲しいことにこういったつぶやき、こういった神様に対する間違った思いというのが我々の心から出てきます。私の心が正しくないからです。パウロは言うんです。あなたが主に従っていくときに、たとえそれがどんなことであったとしても従い続けていきなさいって。神様を疑うようなことがあってはいけないって。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいって。だって今我々見てきたわけでしょ。神様があなたに願いをくださり、そしてその願ったことを実践する力を備えてくださるって、これすべて神様がしてくださる御業なんです。それに対して私たちができないと我々言うんだったら、我々はこう言ってるんです。神様あなたは確かにそうおっしゃってるけど、それはできませんって。不信仰でしょ。だって神はできるとおっしゃった、私が助けるとおっしゃった、私があなたに力を与えてあげる、私が実行するんだとおっしゃったにもかかわらず、だからパウロは言うんです。あなたが主に従っていこうとしているときに気をつけなきゃいけないことは、それがどんなことであってもつぶやいたりしてはいけないって、疑いを持ってはいけないって、主を信頼して主の御心を行っていきなさいって。で、なんでそれが必要なのか、15節からそのことが記されています。15節にこうあります。それはもしあなたがそのように歩んでいくならば、あなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となりって、パウロが言うのはこういうことです。もしあなたがどんな時でも主に従順に従っていくなら、あなたは信仰者として成長するという話です。よりあなたはキリストに似たものに変えられていくという話をパウロはここでするわけです。3つの形容詞があるんですが、それを見ていただきたいのは、1つ目は非難されるところのないと言っています。これは非難するという その言葉の否定語です。ですから非難する余地がないとか欠点がないというふうに訳せる言葉なんです。確かにここで使われている非難されるところないという言葉は新約聖書の中に5回出てきています。それぞれの訳を見てみますと、日本語訳を見ると落ち度なくとか非難されるところないとか責められるところのないというふうに日本語で訳しています。またヘブル書の8章では欠けのないもの、欠けたところのないものと。ですからまずパウロが言うのは、あなたがどんな時でも主の御心に従順に従っていくならば、あなたは人々から非難されるところのないそのようなものへと変えられていくという話です。そして二つ目に出てくるのはこの純真なものとなるという話です。これも混ぜるという言葉の否定です。これは混ざり気のないとか純真なとか、特に金属を言うときに金属に不純物がないとか、またブドウ酒に水が混入されていない、そういうことを表す言葉です。これ混ざり物がないって言うんです。あなたのうちからそういう不純物が除かれていく、つまりあなたのうちから罪が除かれていくっていう話です。あなたが主に従順に従っていくなら、そのような人へとあなたは変えられていくっていう話です。三つ目にパウロが言うのは、傷のない神の子供となると言っています。傷のないって。この言葉が新約聖書の中でどんなふうに使われているか、特にヘブル書の9章とかペテロ第一の手紙の1章の19節なんかご覧いただきますと、生贄と関連して使われています。よく皆さんもご存知のように、生贄を神の前に捧げるときに、その生贄には条件がありましたでしょ。どんな生贄でもよかったんじゃない、傷のないものでなきゃいけなかった、最高のものでなきゃいけなかった。ですからその言葉をここで用いることによって、あなた自身が神の前にますますそのような傷のないもの、つまり神に責められるところのないようなもの、神様から非難されるようなところのないもの、咎められるようなところのないものへとあなたが変えられていくという話です。つまりここで15節の初めの15節の中でパウロが言っていることというのは、あなたがそうして主の御心に従順に従い続けていくならば、あなたは責められるところのない、非難されるところのない、そのような神の子供として成長していくんだ、あなたがますますキリストに似たものへと変えられていくという、そのような働きを神様はあなたのうちに成していくって。でも見てきたように条件がありましたでしょ。もしあなたが主の御心に従い続けていくならば、つぶやくことなく疑うことなくあなたが従っていくなら、神様はそういう働きをあなたのうちに成していくっていうんです。そういう人々が必要なんです。なぜかというと、今我々の住んでいる世代というか世の中というのは大変な世の中であると、パウロの言葉を借りれば、曲がった邪悪な世代の中にあってとあります。15節、曲がったとか邪悪なんて言葉が使われています。曲がったっていうのは間違ってるとか不正であるとか不義というような言葉です。新約聖書の中に4回出てきます。ペテロもペンテコステの時にこんなメッセージを人々の前で語りました。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めたとあります。使徒の働きの2章の40節です。曲がってしまったんです。正しいまっすぐの道から外れてしまって、その道が曲がってしまってるって。またこの邪悪という言葉も、腐敗するとか堕落するとか、正しい道から脇道へ入るとか背かせるなんていう、そういう意味を持ってます。だどちらを見ても神様の真理から外れてるって。今から約2000年前パウロはそう言ったんです。今の社会を見たら神様の真理からみんな外れてしまってるって。人々は神の前に正しく生きようなんてしてないって。人々は自分の 目に正しいと思うこと、自分のしたいことをして生きてるって、この社会は神の真理から外れてしまってる、曲がった邪悪な世の中である。イエス様もそのことを嘆かれて、マタイの17章の17節でも、ああ不信仰な曲がった今の世だなんて嘆いてらっしゃる。だって誰も神の前に何が正しくて何が神に喜ばれることなんか考えようともしません。世の中が私たちに提供し続けるメッセージっていうのは、神が憎んでおられるメッセージです。自分を楽しませればそれでいいって、自分のやりたいことをやればそれでいい、人に迷惑かけなければそれでいいって、好きなことやっていきなさいって。しかし神はそのようなことに対して厳しく戒めを与えていらっしゃる。でも人々は自分の思うように生きていく。だから曲がった邪悪な世代、そういう中にあって、信仰者であるあなたに対して神様がおっしゃるのは、確かに世の中は大変だし、世の中はだんだんひどくなっていくけれども、そういう中にあって、私があなたに望むことは、時代がどうなろうと、私の御心に従う、そういう信仰者でありなさいって。16節見てください、なぜそのことが必要なのかって。命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためであるって。パウロがこうも神様の御心に従い続けていきなさいって。そのように教え続けるのはなぜかっていうと、その時にあなたは世の光としてこの邪悪な罪の世の中にあって輝くからです。16節のところに命の言葉をしっかり握ってって、命の言葉っていうのは命を与える御言葉の話、つまり福音の話です。その福音をまずあなたがしっかり握って、あなたがしっかり信じて、そしてあなたがその神の言葉に従っていくならば、主はあなたをこの世にあって世の光として用いてくださるって。暗闇の中にいる人々に、希望のない人々に希望を与える存在として、救いに関する希望を全く持ってない絶望の中にいる人々に救いの希望をもたらす人として、神様は光としてあなたを使うというんです。そんなことを神様はあなたに計画しておられ、そのようにあなたを用いようとしてくださっている、ね、信仰者の皆さん、もしあなたが使わされているそのところそころにあって、世の光として用いられていくならば、少なくとももっと多くの人たちがこのキリストにある希望を知ることになるでしょう。我々信仰者が覚えなきゃいけないのは、そういう目的のために神様あなたを救ってくださり、そしてあなたが成長することを願い、そしてあなたに御言葉をくださり、そしてあなたに全ての助けを与え、それを実践することができるようなものへとあなたをちゃんと整えてくださっている。必要なことはあなたはその御言葉を信じて、そして主に従って出ていくことです。主の御言葉の実践に励んでいくことです。で、最後にパウロはそのことを話した上で、なんでそれが必要なのか、なぜそれが大切なのか、そのことを最後に言っています。16節のどこ見ていただきますと、そうすればとあります。結果の話です。もしあなたが主の御心に従順に従い続けていくならば、あなたは世の光として輝き続けていくって。もしあなたがそのように歩むならば、このような結果があなたに約束されているって言うんです。見てくださいます。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができますって。そのように歩んであなたに神様からの素晴らしい報いがあるんだと言っています。神様からの素晴らしいご褒美があるんだと。この自分の努力したことが無駄でなかった、この努力という言葉は、走るという言葉が使われています。パウロは確かにそのような言葉を持って信仰生活を表しましたでしょ。信仰の馳せ場を走りなんて、その言葉がここで使われています。ですから彼は主に忠実に従い続けて来たこと、 あなたが主に忠実に歩み続けてきたこと、信仰生活を正しく歩み、また走り続けてきたこと、あなたが福音宣教のために一生懸命その技をなし走り続けてきたこと、それは決して無駄ではなかったことを知るって。一生懸命主のために歩んでおられる皆さん、御言葉を愛し、主を愛し、その御心に従って生きていらっしゃる皆さん、この約束を主はあなたに与えてくださった。あなたの信仰の歩みに関して、それは決して無駄ではなかった。主のために成したすべてのことは決して無駄ではなかった。そのことをあなたは知ることになるって。もう一つ見てくださいます。苦労したことも無駄でなかったって言います。この苦労っていうのは大変な苦しみの話です。信仰生活の中にあって、確かにいろんな苦しみを経験することがあります。パウロがテモテ第二の手紙の3章の12節で言うように、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆と書いています。皆例外なく迫害を受けますって。ましてこのように罪に染まった世の中にあって、あなたが主の前に正しく生きようとしたらいろんな摩擦を経験します。しかしそのような迫害の中にあって、それが肉体的であろうと精神的であろうと何であろうと、その中にあってあなたが主に従い続けていくときに、主がおっしゃることは、その人生は無駄ではなかったことを私が証明するというんです。私の前に立つときに、あなたが私の前に立って、私があなたの働きに褒美を与えるときに、その働きが決して無駄でなかったことをあなたも知るし、人々も知る。だからパウロはこんなこと言ってますでしょ。私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。自分のために生きる人生は無駄です。そこに神様の祝福がない。でも神のために生きる人生は、祝福が、報いが約束されているんです。パウロは言うんです。このピリピの人たちに対して。これまで歩んできたように続けて継続して主の御心に忠実に生きていきなさいって。そのようにあなたが生きていくなら、この罪の世の中にあってあなたは神の光として主に用いられるだけじゃない、その人生を主は大いに祝してくださるって。そんな日がやってくるんです。皆さん、あなたの信仰の歩みを主は覚えておられる。それに対してふさわしい報いをくださる。パウロはそのことをこのピリピの人々に教えるんです。キリストの日に誇ることができるって。イエス・キリストの前に立つ時の話です。キリストの裁きの座の話です。そこで私たちは働きの評価をいただきます。神様から褒美をいただく。その時にあなたは誇ることができるって。このように歩めてよかったって、主に従ってくることができてよかったって、そして当然私たちはその時に自分を褒めるんじゃなくて、神様すべてはあなたの技ですって。だってあなたが私にそのように従っていきたいという思いをくださり、そしてそれを実践させてくださったのもあなただ。あなたの皆が褒めたたえられますように。そうして私たちはこの栄光の主を褒めたたえるんでしょう。パウロはそのことをしっかり覚えて、今日私に従い続けていきなさいと、そのように主からのメッセージを伝えたわけです。パウロは信仰者たちに忠実であり続けることを勧めました。彼らを励まし続けました。でもこのメッセージを語ったときにパウロはどこにいたのかって、パウロは牢にいました。捕らえられてたんです。なんで彼が捕らえられていたのか、その理由は信仰ゆえです。神様に従ったゆえに彼は捕らえられたんです。しかしそのような状況にあってもパウロは喜びを持って生きてました。このフィリピンの2章の17節のところで、パウロ自身が死を覚悟していたことが記されています。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても私は喜びます。この注ぎの備え物、死を意味しています。ですからパウロが言っているのは、今私は捕らえられてるって。 ひょっとしたらこの後私は殺されるかもしれない。でも私は喜んでるって言うんです。自由の身のものが、何の迫害もないものが喜んでる。難しくありません。信仰ゆえに捕らえられ、ひょっとしたら明日自分の首が跳ねられるかもしれない。そのような人が、その中でも私は喜んでるって。世の中のものが与える喜びとは違うことがはっきりします。なぜパウロはこんな喜びを持って歩んでたのか。答えは彼の言葉にありましたでしょ。主の御心に従い続けていくことです。なんで主の御心に従い続けていくこと、主の教えに従い続けていくときに我々は喜びを持つのかって。喜びの源である神様が喜んでおられるからです。主が喜んでおられるから、主はあなたにその喜びを与え続けてくださるんです。私たちに必要なことは、パウロが教えてくれているように、主の御心に従っていきなさいって。私が教えることに、私の教えに従っていきなさいと、この聖書の御言葉に従い続けていきなさいと。その時に私たちは、先ほど見てきたようにキリストの裁きの座で天にあって素晴らしい祝福をいただくだけじゃない。今この地上にいても我々は物によって得ることのできない喜びを持って歩むことができる。そんな祝福を主は約束してくださったんです。自分の思い通りに一生懸命我々は生きてきました。でもその人生が私たちにもたらした喜びっていうのは一時的であり、一過性のものでした。主はこのように永遠に続く喜びを今私たちに与えてくださる。フィリピの兄弟たちも大変困難の中生きてました。しかし言えることは、この17節の御言葉が教えてくれるように、あなた方の信仰の備え物と礼拝とともに、つまりこの人々もパウロと同じように主をしっかりと仰ぎ見て主の御言葉に従い続けている者たちでした。パウロは言うんです。これからもそのように生きてくださいって。これからもそのように歩み続けてくださいって。なぜなら主の御心に従うという生き方こそ価値ある悔いを残さない人生だからって。そして何よりもそれこそ主が喜ばれる人生だからって。病でもって瞬きしかできなくなった瞬きの詩人、水野源蔵さんがいらっしゃいます。ただ寝たきりで、まばたきでもってしか他の人とコミュニケーションが取れなかった水野さんがこんな詩を書いてます。主があなたを呼んでいるから、主があなたを呼んでいるから、何も言い訳言わないで御言葉に従い行けよ。主があなたを呼んでいるから、主があなたを呼んでいるから、すべてを捨てて勇みて従い行けよ。主があなたを呼んでるから、主があなたを呼んでるから、行き先は分からなくてもどこにでも従い行けよ。彼はまさにこの大切な真理を理解しておられた。そしてそのように生きた。パウロが私たちに教えることも同じことです。皆さん、神のお言葉に従い続けていきなさい。それを神様はあなたに望んでおられるって。つぶやくんじゃなくて、逆らうんじゃなくて、神様のおっしゃったことに喜んで心から従うことによって神様は私たちを用いてくださるんですから、どうぞそのように歩んで、そしてキリストの素晴らしいこの福音の光を輝かせ続けていくことです。この素晴らしい救いを人々の前で輝き続けることです。イエス、そのためにあなたは救われた。そしてそのために主はあなたを用いようとしてくださっています。忠実に歩み続けてください。父なる神様、この時間をあなたに心から感謝します。こうしてあなたが、私たちがどのように生きていくべきなのか教えてくださった。神様、どうぞこの愛する兄弟姉妹たちを励ましてくださるように、 確かにいろんなものが彼らの心に働き、あなたに対して忠実に歩んでいくことを何とかさせまじと邪魔をします。しかしあなたの御言葉は私たちにはっきりと何が主ご自身が望んでおられることを明らかにしてくださいました。私たちがあなたの御言葉に従い続けていくこと、あなたが喜んでくださることを私たちが選択してあなたに従い続けていくこと、確かに私たちはあなたのために生きるものとして生まれ変わりました。どうぞそのように歩んで、あなたの素晴らしさを世に輝き続けるものとして歩むことができるように一人一人を励ましてください。どうぞあなたによって救われた一人一人がキリストの日を、その日を覚えて、あなたにお会いするその日を覚えて、しっかりと今日正しくあなたに対して生きていくことができますように。どうぞあなたの祝福をこの愛する皆さんの上にお与えください。希望を失いかけている者に希望を与えてください。あなたにあって私たちはやり直すことができることを覚えて、今一度あなたに対して心を開いて、あなたに従う決心ができるように、そのように歩んでいる一人一人をどうぞあなたが励ましてくださって、なおなおそのように歩んで、あなたの素晴らしさを掲げ続けていくことができますように、あなたにお会いする日を心待ちにしながら今日生きていくことができますように。あなたが私たちに御言葉を通していつも御心を教えてくださること、このことに感謝をします。そして主があなたを愛してあなたに従う一人一人に約束された豊かな祝福を今豊かに与えてくださるように、御言葉を心から感謝して、そしてこの愛する皆さんを御手に委ねて、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。